それでは、本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日はちょっとプロジェクターの準備してないので、スクリーンが出ないんですけれども、今日はですね、マタイによる福音書の6章の11節から15節。マタイによる福音書の第6章の11節から15節です。教会備え付けの聖書を借りていらっしゃる方、後ろの方の、8ページになります。まあ、他の訳でも大体、それくらいのページだと思いますが、聖書は後ろの方でまた1ページから始まります。その後ろの方の8ページになります。マタイによる福音書の第6章の11節から15節をお読みいたします。それではお読みいたします。私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から、日々の歩みのための祈りと題してメッセージを語らせていただきます。今日はですね、先週に引き続いてこの主の祈りと言われる祈りを読みました。この9節から13節までが主の祈りと言われる祈りなのでありますが、主の祈りはイエスが弟子たちのために、このように、あなた方はこのように祈りなさいと教えられた祈りであります。私たちも礼拝の中で毎週お祈りしている祈りです。私たちは文語体の、主の祈りでお祈りしています。教会によってはもう口語体になったりしているかもしれませんが、私たちは今も文語体のこの主の祈りをお祈りしていますけれども、毎週この礼拝のメッセージが終わった後に、みんなでお祈り、一人一人お祈りした後に、最後にこのスクリーンにも出ますけれども、主の祈りをお祈りしています。先週はこの主の祈りの前半を読みました。前半は神様との関係の祈りであります。神様を神様とすることの大切さをお話ししました。神様を信じていると言いながら、私たちは時々自分を神様として、神様を自分のしもべとして、しもべもしもべ、本当に力のあるしもべですか、頼りになるんですけれども、でも主人は私、神様は助けてくれる方、というふうにしもべにしている時もあります。ですから、日々ぜひですね、日曜日だけじゃなくて、日々主の祈りをお祈りする中で、ああ今日も神様を神様として歩んでいこうと思う、それ大切ですね。そして御国が来ますようにと祈るわけでありますが、御国が来ますようにという中でも、御国というのは神様の愛の支配と言い換えた方がいい。神様の愛の支配が来ますように、だったらこの世界に神様の愛の支配がありますようにって祈る以上に、あなたの心の中に神様の愛の支配があったら素晴らしいじゃないですかね。あの人に、あの人に神様の愛の支配がありますようにって祈るならば、それ以上にあなたの心に神様の愛の支配があった方がいいじゃないですか。だから本当に日々主の祈りを祈る中で、私の心を神様、あなたの愛で満たしてくださいって、今日出会うお一人お一人にこの神様の愛が伝わりますようにって祈る、それが主の祈りなんだ。先週はそういうお話をさせていただきました。さて、この神様との関係の祈りを捧げた上で、神様との関係が正された上で、今度は自分たちのために祈りなさいとイエス様は言われた。本当に日常的な、まあ当たり前の日々の歩みのために 祈りなさいってイエス様は言われたのであります。今日のこの読んだところには3つのことが書かれていました。最初に出てきたのは、私たちの日ごとの食物を今日も与えてください。日ごとの食物、食べ物を与えられますように、まあ、経済的な必要が満たされるように、私たちの今日の食べ物を与えられますように、毎日の食べ物を与えられますように。そして2番目が、罪の許しです。私の罪を許してください。私の、そしてそれだけじゃない、私が罪を、誰かの私に負い目のある私に何かは罪を犯した人がいたら、私もその人を許すから、つまり私に私許すからって簡単に言えないじゃないですか。だから私が人を許すことができますように、そして神様、私を許してください、そういう祈りですね。そしてもう一つは、日々襲ってくる誘惑の中で守られますように。皆さん誘惑ありますよね。日々の誘惑の中で神様守ってください。そういう祈りを祈りなさいってイエス様おっしゃった。今日はですね、まあ、場合によってはこれを一つ一つ丁寧に見ていく、味わっていくということもあるんですけれども、今日はですね、この全体を通して、神様がこの私たちをこの祈りに導いておられる、招いておられることの意味を味わっていきたいと思っています。まず第一に、それは神様があなたを日々、あなたの日々の歩みに目を留めていらっしゃるということを表しています。この祈り、このいうふうに祈りなさいということは、神様はあなたの日常生活、あなたの日々の歩みに目を留めていらっしゃる、心にかけていらっしゃるということです。このようにイエス様祈りなさいって言ったことは、本当に神様はそういうことに関心持ってらっしゃる。あなたの食べ物に関心持ってらっしゃる。あなたが許されるってことに関心持ってらっしゃる。あなたがこの誘惑に勝つ、誘惑にの中で守られていくってことに心を止めてらっしゃる、目を止めてらっしゃる、そういうことを表しているのであります。皆さんは日々食べるものを与えられる。それは神様の考えと、神様とは関係ない話ではなくて、いや、それは自分が頑張って稼いで、そして、食べ物を手に入れるんだよ、食べるものを手に入れるんだよ。いや、もう、たくさんあるから私は全然心配ないですよ。そう、じゃなくて、日々の必要が満たされるように、あなたの経済的な問題解決されるように、経済的に必要が満たされるように、神様はそのことに無関心でおられない。いや、心のことは神様は関心あるけど、お金のことは神様関心ない。そうじゃなくて、神様は私たちの心のことに関心があること、同じように、いや、それと同じように、神様は私たちの日々の必要のために関心を持ってらっしゃるんだ。あなたが誰かを許せないで苦しんでるとするならば、あなたが自分の罪意識で苦しんでる、あ、神様に許されてないな、苦しんでる、そういうことがあるならば、神様はそれ無関心じゃなくて、神様はあなたのそういう戦いに目を留めてらっしゃる、心を留めてらっしゃるということです。あなたが日々襲ってくる誘惑、その誘惑との戦いを心に留めてらっしゃる。どんな誘惑があるか分かりません。本当にお一人お一人違うと思います。でも、ありますよね。性的な誘惑があり、またお金の誘惑があり、またこの名誉欲のような誘惑があり、本当にいろんな誘惑がある。その中で神様、そういう中で勝っていく、立ち上がっていく、このそういうことに対してノーと言っていく、そのために、神様は私たちのその問題について目を留めていらっしゃる。その他いろんなことがあるでしょう。ここには食べ物のこと、罪のこと、そして誘惑のことが出てきますけれども、それだけじゃないと思います。若い人や結婚のために祈っていらっしゃる方であれば、好きな人ができたとか、勉強がどうだとか、お仕事されている中でお客さんとの関係がどうだとか、この売り上げ上がるだろうかとか、 同僚との関係とか夫婦の関係とか、一つ一つのことを神様はどうでもいいと思ってられるのではなくて、そこに目を留めて、あなたのその戦っていること、あなたのその心を締めていること、そのことに本当に関心を持って心を痛め、またこの目を留めて、このことについて勝利を得てほしい、そのように願ってらっしゃる。八節にあるように、今日読む、今日の前の、ちょっと前のところであります。八節にあるように、神様はあなたにとってそれが大切な問題であること、それが解決されることが必要なんだということを、あなたが思っている以上に、神様はそれがあなた方に必要なんだって、ご存知なんだって言うんですね。数週間前から修法に、書いていますが、その学びのことをですね、3つの学びのコースのことを、聖書の教えとか、信仰生活とか、霊的変容のコースとか、まあ、3つのコースのこと書いてありますが、その一番新しいですね、霊的変容への道コース、これはですね、ジョン・オートバーグという人が書いた、あなたがずっと求めていた人生、The Life You've Always Wanted、この本をテキストに使っているんですが、まあ、まだ数人しか参加していらっしゃらないので、ぜひ皆さん参加していただきたいんですが、その中で何回目かにですね、祈りについて学ぶところ、何回目か祈りについて学ぶところは、こんなことが出てきました。私たち祈っているときに、ああ、お祈り、そうだ、お祈りだ、お祈りをしているときに、違うことを考えてしまうことないですか？皆さんどうですか？お祈りしたんだけど。まあ、この今日礼拝の後の、まあ、礼拝の後ちょっと短いので、もしかしたら、そういうことはないかもしれませんけれどもですね、皆さんお祈りしている中で、お祈りしようと思ってお祈り始めるんですけれども、いろんなことが気になってですね、そっちの方のことばっかり考えていることないですか？ないでしょうかね。まあ、ない人はまたすごいなと思います。私はあります。で、そんな時はですね、大体どうしますか？ああ、また違うことを考えてる。ダメだな、俺はって。ダメだ、ダメだ。ちゃんと、また祈りの課題に戻んなきゃ。ああ、もうこんなこと考えてて、もうちゃんと、神様ごめんなさいとか、そういうふうに思いますよね。でも、このテキストを書いたオートバーグという人はこう言ってる。そんな時に、自分を責めてばっかりいないで、なんで自分はそのことばっかり、変なことばっかり、違うことばっかり考えてる。そうやって自分を責めていないで、そのあなたの自分の心を締めている、あなたがそのことばっかり考え、他のことばっかり考えちゃう、その他のことって、もしかしたらあなたの心の中で大切なことなんじゃないの？だから、そのことについて、神様に祈りなさいって。もしもお祈りしている中で、お金どうなってるかなと、お金の やりくりが心配になったら、それはそのことについて祈りなさいってことでしょうって。祈りの中で誰かとの人間関係のこと、こんなこと言われて腹が立つとか思ったら、そのことを神様に祈りなさいってことでしょう。今晩の夕ご飯の献立のことだったら、そのことを神様、今晩何にしましょうかってお祈りしたらいいじゃないって。あれが欲しいって買い物とだったら、そのこと神様与えてください。買ってもいいですかって祈りましょう。誰か気になる人がいたら、そのことを神様の前に持っていったらいいじゃない。神様、私はあの人のことを好きになっちゃいました。将来共に歩んでいったらいいでしょうか、ふさわしい人でしょうか、どうか、本当に正しく見極める目を与えてくださいって祈ったらいいでしょうって。そんな、もっと祈るべきことがあるでしょうって、今世界中で苦しんでる人がいるし、熊本の人や、エクアドルの人や、シリアの人や、本当にいろいろあります。でも、もちろんそのことが心の重荷になってるなら祈ったらいい。でも、それこから心が離れて、他のことを考えてしまうならば、あなたの関心は、地球のどこかで苦しんでいる人のことではなくて、その心がさまよってしまう、その問題の方に、あなたの心の重荷があるってことです。それを認めて、それを正直に認めて、その一番のあなたの問題について祈ったらいいんだって。あなたが迷ってる、苦しんでる、悩んでる、その問題について祈ったらいいんだって。この本を書いたオートバーグという人、まあ、本の中で正直に彼も言ってますよ。彼はカリフォルニアの教会の牧師なんですが、 ある日祈っていたら、祈っていたはずなのに、いつの間にか、まあね、いや牧師にそんなこと考えてるのって言われたら、本当に恥ずかしくなるぐらい、この人偉いなと思うのは、その恥ずかしいと思うこと書いて、本の中に書いて、いつの間にか祈ってたら、祈ってたらいつの間にか、以前働いてた教会のリーダーに対して、怒りを燃やしていたって。もう何年も前、向こうで、あの、かの地で働いてた時に、その教会のリーダーに、まあ、副牧師なのか、その、なんか、一人、スタッフの一人だったのかわかりませんが、そのスタッフの一人として働いてた時に、このリーダー、主任牧師に対して、もう腹が立って腹が立ってしょうがなかったことに心が空想している自分に気がついた。その単に腹が立ってるってんじゃなくて、どういうことを空想してたかというと、その人が惨めな思いをして、自分の行動がいかに愚かだったかって、おお悪かったねと自分に謝ってる、惨めなこの悪かったねって、そういうこのことを考えている自分に気がついたって言うんですね。その時に彼はですね、いやまた違うことを考えていた、祈りに戻らなければと、祈りの課題に戻ることをしないで、自分の心の中の問題を神様のもとに持ち出したって。神様、私の中には恨みがあります、私の中には怒りがあります、神様、その人を許す必要があるみたいです。助けてください。そのように祈ったそうであります。神様は私たちの日常なんかに興味なんか持ってない。そんなことはないのであります。だから祈りなさいってイエス様はおっしゃった。食べ物のことも、この許す許されるってことも、誘惑に勝つってことも、また本当にここに書いてないけど、本当に日常に起こる一つ一つのこと、悩み、戦い、困ったこと、途方に暮れていること、迷っていること、ついそのことばかり考えちゃうこと、心を締めていること、何でも神様のもとに持っていこうじゃありませんか。二番目のポイントに進んでいきたいと思う。それは、私たちが祈らなければいけない必要を知るってことです。私たちは祈んなきゃいけないんです。祈んなきゃいけないというのは、祈る義務があるとか、祈らないと神様怒るとか、そういうこと以上に祈らなきゃいけないくらい弱いんです。イエス様はこのように祈りなさいって言われたのは、私たちがこれらのことについて祈らなきゃいけないってこと、それを表している。困った時の神頼みって言葉がありますが、私たちは困ることがないとなかなか祈ろうとしない。自分の力で何とかなると思ってるから、何とかなると思ってるから、もう大丈夫だって、祈んなくたっていいと思っちゃう。でも、イエス様はこのように祈りなさいと言われたことは、私たちがそんなに強くないし、そんなに偉くないから。神様抜きで日々の食べ物を得ることも、誰かを許すことも、誘惑に打ち勝つことも、神様抜きにはありえない、できない。祈りは自分の弱さを知るところから始まる。日々の食べ物を得るのも簡単ではない。当たり前ではない。健康や仕事が与えられている、それは能力が与えられていることも、それは当たり前ではないんです。許すことができるのも、神様が許されるのも当たり前じゃない。誘惑の中で守られる。当たり前じゃない、簡単じゃない。戦いなわけであります。それを知ると、祈らないではいられない。それを本当の意味で知っていないから祈れない。いや、祈らない。あなたが祈らないとするならば、特に自分のために祈らない、周りの人に私のために祈ってくださいって言えないのは、それが本当の意味で自分の弱さを知らないからではないでしょうか。人のためには祈れる。困っている人のためには祈れる。世界の反対の人のためには祈れる。でも、私のために祈ってくださいって言えないとするならば、それは本当の意味で自分の本当の姿を分かってないんじゃないでしょうか。 イエス様が明日十字架にかかるという時にペテロに言いました。あなたは明日の朝鶏が鳴く前に私のことを3回知らないと言うであろう。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったよって。だからあなたが立ち直った時みんなを励ましてください。そのようにイエス様はペテロに言うんです。ペテロはもう本当にイエス様の弟子の中で一番のもう一番もう熱心な一番この熱い男です。そのペテロがイエス様のことを知らないって言うよ、そんなこと言われたってそんなこと信じられない、そんなこと考えられない、俺が言うわけないって。ペテロは自分の弱さが分かってなかった。私があなたのことを知らないなんて言うわけないでしょうって。他のみんなが、他の人は分からないですよ、他の人は言うかもしれない、でも私は決してそんなことを言うわけない。あなたのためなら命だって捨てます、そう言うんです。自分ならできるって思ったんです。だからイエス様が祈ってくださるそのこと、イエス様、私はあなたの信仰がなくならないように祈ったよって、その言葉耳に入ってこない、ありがとうございますって耳に入ってこない、もう本当にイエス様、私そんなこと言うわけない、あなたのこと捨てるわけない、イエス様が祈ってくださっていることが分からなかった。でも彼は本当にイエス様のことを3回知らないって言っちゃう。彼は自分の弱さを知りました。思いっきり泣きました。彼にはそれが必要だったんです。あなたも祈らなければ、あなたも祈られなければ、神様の力が注がれなければ、あなたの必要のために、あなたが誰かを許すために、あなたが神様から許されるために、あなたが誘惑から守られるために、祈らなければ決して歩んでいくことができない。イエス様はそれをご存知だったから、このように祈りなさいって言われたんです。本当に自分の姿を神様に教えていただこうじゃありませんか。私たちはこの祈りがなかったら、私たちはこの祈りがなかったら、誰かがあなたのために祈らなければ、いや本当に世界中のたくさんの人があなたのために祈らなければ、食べるものも許すことも誘惑から守られることも私たちはできない。いやそのために誰よりもイエス様ご自身が取りなしの祈りをしてくださっている。本当にそのことを覚えようじゃありませんか。そして特にイエス様が許しということについてこだわっていることを見ます。14節、もうイエス様このね、マタイによる福音書この福章の5節のところ、このように祈りなさいって主の祈り全部イエス様を教えてくださった後に14節15節、どういうわけか一つのことだけ取り上げて強調してますよね。14節15節。あなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方の許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし許さないならば、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださらないだろうって。もう他のことも全部説明してくださればいいんですけれども、このことだけ特別に取り上げておっしゃってる。これはやっぱりイエス様がどれほどこの私たちが許すってことについてどんな戦いがあり、どんな悩みがあり、どんなこの苦しみがあり、どんなこの解放されない思いがあるか、それを本当に教えるためにイエス様はこのことを特に強調して、いやもう本当に何度も何度も聖書の中に出てくる。 マタイによる福音書5章から6章まで私たちはずっと読んで、5章から もっと前から読んでるんですが、5章から読んでるだけでも何回もまたその話って思われちゃうかもしれませんけど、またその話ですよ。許す話。この5章の23節からのところ、ね、出てきましたよね。もしもあなたが恨みを買ってるとすれば、まあ、許してもらう方ですか。これは許す方じゃなくて、その礼拝しようと思って、備え物、神様に備え物を捧げようと思って礼拝しようと思ってきたら、そこであなたが誰かから許されてないなと思うならば、その人のところに行って和解しなさいって出てる。そしてあなたを訴える人が一緒に行く場合は、その途中でこの和解しなさいって出てくる。この5章の43節から48節を読むと、このあなた方を愛する人を愛したと、それは当たり前じゃないかって、兄弟たちに挨拶をしたって当たり前じゃない、そうじゃなくて敵をも愛するんだよ、敵というような人も愛するんだよってイエス様はおっしゃるわけじゃないですか。で、今日のところもありますよね。コロサイ人の手紙を見るならば、主があなた方を許してくださったように、あなた方も互いに打ち合いなさいって出てくる。ピレモンの手紙なんかそのことだけですよ。そのことだけ。ピレモンの手紙は、手紙全体が許しのことだけですよ。ああ、もうおねしもって、人があなたに、あなたを本当に罪を犯したり、あなたに対して罪を犯したけれども、本当に彼を許してほしい。許すってテーマだけで手紙一つ書いちゃった。ヨハネ第一の手紙、何度も何度も何度も何度も、目に見えない神様を愛していると言いながら、目に見える兄弟を愛せないってどういうことだって。もう、何度も何度も聖書は、あなたも許しなさいよ、あなたも愛しなさいよ、いや、愛することが優しい人ばかりじゃないでしょう、あなたの周りにいるのは、愛するのは難しい人もいるでしょうって、そういう人を愛しなさいよって。どうしてイエス様はこんなに何度も何度も聖書は何度も何度も言うのかなって思う。ちょっとレベルが違うなって思う。それは、それがどれほど私たちの魂にダメージを与え、私たちの心を不自由にし、私たちの心を縛りつけて苦しめているか、イエス様ご存知だった。そのことには祈らないではいられない。特にあなた方はそのことに弱いから、特にそのことについては神様の力をいただかなきゃいけないから、祈りなさいよってイエス様おっしゃってる。そしてそれが解決された時の解放、喜び、感謝、それをイエス様は私たちに知ってほしかった。だから祈ろうじゃありませんか。神様が自分の力じゃない、自分で頑張ってじゃない、本当に神様、私の中に聖霊様によって聖霊様を満たしてください、本当に私が許す心が与えられるように、愛する心が与えるように、神様助けてください、祈ろうじゃありませんか。許す喜び、許される喜び、経験させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛して、私たちの日常のいろんな出来事に対して関心を持っていらっしゃること、心に留めていらっしゃること、何でも私のところに持ってきなさいと招いてくださっていること、ありがとうございます。私たちの心が他のことを考えてしまうような、そんな時にも、そのあなたの問題を私のところに持ってきなさいよと、本当に私たちの日常に目を留めて、私たちの日常を心にかけて、そこにあなたの力を注ごうとしてくださっている、あなたの恵みに感謝いたします。本当に私たちは弱いんです。本当に私たちは自分の力で全部できると思ってるかもしれない。でもそうじゃない。弱い存在です。どうか助けてください。この弱い私たちに愛する心を与えてください。この弱い私たちに許す心を与えてください。この弱い私たちにこの受け入れる心を与えてください。神様、そしてあなたにこの許された喜びを持って許すことができるように、許された、この許すことができたその感謝を持ってあなたの前に出て、本当に 許される喜びを経験することができますようにお願いを申し上げます。私たちの日々の必要を満たしてください。そうです、本当に私たち一人一人じゃなくて私たち互いの必要が満たされるように祈ってまいります。どうかあなたの御業を成してください。神様、私たち本当にそれぞれがこの誘惑から守られていくことができるように、誘惑があります、戦いがあります、本当に神様その中であなたにつながってあなたから力をいただいて歩んでいくことができるように主を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。